新入生トークマン。
はい、始まりました。水曜日ですね、2本目ということで、
今回今日に関しては、はいはい、2回目ということですね。
そうですね、はい、水曜日の2回目ということで、まあ、各曜日ね2回ずつやっているので、はいはい、まあ、月曜2回、金曜2回、最後に水曜2回ということで、はい、これが本物の大鳥の番組ということになりますね。
重要ですね。
はい、
ですよ。これでこの新入生特番のね、
はい、
その方向性というか、なんて言うんだろう、点数が決まる感じがありますか、
ね、そうですね。終わり良ければなんとやらなんて言葉もありますしね。はい、ということでね、まあ、先ほどの番組なんかとか、あとその月曜ね1本目聞いていただければ分かると思うんですけれども、まあ、最初の番組は6人来ていただいて、で今回最後の番組ということで、7人ですかね。
多いですね。
そうですね、最初と最後が一番多いという結果になりまして、はい、まあ、なんか綺麗にこう、なんていうんですか、こう谷型といいますか、す、ね、まあ、いい感じで最初と最後盛り上がっていきたいなっていう、
最後多くあるという
ね。そうですね、はい、まあ、なんかいい感じの人数が集まっていただいてありがとうございます。
ありがたいです、来ていただいて。
はい、ということでね、先ほどのね、まあ、水曜日2本目ということで1本目撮っていた時に、あの後半の方からなんというか、まあ、見学といいますか、まあ、ちょっとねぶっちゃけると、あの予定時間より押してしまったので申し訳ないです。あの時間通り集まっていただいた方には、あの先ほどの番組のね後半の部分がちょろっと、まあ、聞いていただけたということで、先ほどよりもねクオリティの高いものができると思いますので、まあ、
予習済みということですね。
はい、そういうことでですね、はい、では早速、皆さんに自己紹介の方をしていただきたいと思うんですけれども、
けども、
はい、今回ね普通に自己紹介するんじゃ面白くないというか、
まあ、そうですね、
そうですね、ラジオなので、あのこれで自己紹介したらただのなんかクラスの集まりとかと変わらないですし、はいはい、せっかくラジオという場ですので、2つほど条件をつけまして自己紹介をしていただこうということで。
2つですか。
はい、2つです。まず1つ目、ここにサイコロがあります。これを振っていただいて、出た目かける15秒という時間制限を設けます。なぜ10秒じゃなくて15秒なんだ、計算しにくいじゃないかっていうツッコミは置いといて、まあね、皆さんね、早稲田大学結構文系の学部が多いので、まあ、15秒の計算でちょっと数学に頭を戻してもらおうかななんて考えは一切ございませんけれども、
まあ、そうですね、
はい、まあ、要するに15秒なので、6が出たら最大90秒で、1が出たら最短15秒ということになりますね。はい、でもう一つ、2つ目の条件を申し上げますと、ここにカゴに入ったくじがございます。でそのこのくじを引いていただいて、このくじには、まあ、お題というかテーマというかが入っておりますので、そちらのテーマに即して自己紹介していただくというか、まあ、全部例えばテーマ、まあ、テーマなんでしょうね、テーマ FM 早稲田って仮に出たとしますよ、すると別に FM 早稲田のことについて6出たら90秒喋るっていう話じゃなくて、なんていうんですか、その要素を FM 早稲田の要素も含めつつ、自分のアピールしたいことをどんどんアピールしていただければということでね、
まあ、ちらっとね、はい、入れてくれれば、
そうです
ね、うまく入れてくれれば、
そうですね、
自然な感じに、
はい、
それを期待します。
はい、ということで早速ではサイコロ振って聞いていただきましょうか。ではこちらからお願いします。
時計回りでいきましょうか。
はい、出た目はいくつでしたか。
出た目が3です。
3ということは45秒。はい、お題は、
お題はリンゴです。
リンゴ、なるほどなるほど、
リンゴ、
リンゴですね。結構難易度が高いのが最初に出たような気がしますよね。
そうですね、
はい、割と
一番漠然としてるやつだと思います。
そうですね、漠然としてるということは解釈の仕様によってどうにでもなるということで、まあ、料理しやすい素材ということで、はい、頑張っていただきたいと思います。それでは45秒ですね、よーいスタート。
はい、では45秒でリンゴを調理いたします。ここでは3と呼んでください。ですね、自分あの文系の多い中で理系の総合機械というところから来ています。あのね、将来的にはリンゴを上手に皮むいたり切れるような機械を作ってみんなに提供してあげるぞということで、高校文系とか結構多いんで、あのおしゃべり上手い人とかいっぱいいると思うんですけど、そういう人たちといっぱい喋れたら嬉しいなと思っています。よろしくお願いします。
あと5秒ですね。
あれおかしいな。あ、はい
はい、ということで45秒お疲れ様でした。ですね、最初にあの私15の掛け算なんかやって、ね、数学のどうのこうのとか言っちゃいましたけど、理系でしたか。失礼しました、大変
いえいえ、
そうですね、うちのサークル確かにあのたまたまなんですけど理系の人ってそんなにいないので。
そうですね、
そうでも別にね、理系だからどうの文系だから別に話がうまいなんてこともないですから。
そうですね、まあ、2年生の中で多分唯一の理系が慶応生というね。
あ、そうですね、
まあ、さらによく分かんない状況なんですけど、
はい、早稲田の理工として対抗していただけると、はい、あとはね、機材なんかも使っていくので理系の方、まあ、有利といえばそこら辺も有利ですよ、
まあ、まあ、ジャンルによると思いますけど、ね、
あ、そう
ですね、電気系なんかに強ければ結構すぐ覚えられるんじゃないですかね。
はい、ということで、はいはい、よろしくお願いいたします、はい、では次行きましょうか。
はい、そのお隣ですね、
はい、5ですね、出た目は5ということで75秒ですかね。
お題はラジオ。
ラジオ、なるほど、お題はラジオということで、オーソドックスというか、まあ、正統派というか。
そうですね、
はい、
まあ、一番この作らしい題、お題なので。
はい、では早速75秒スタートしたいと思います。よーい、スタート。
はい、よろしくお願いします。名前はまあちょっと大人の事情っていうか、まあちょっといろいろなことがありまして、本名は隠して2代目という名前でやっています。隣っていうか、サンさんと同じで自分もその理系の、まあ、建築学部の一人です。みんな文系が多いっていうことで、まあ、ちょっとまあ話してる内容とかちょっとわからないこととか多いかもしれないんですけど、まあ、仲良くラジオを盛り上げていければいいなっていう感じです。
から笑いが続くぞ。
自分理系なんで機械とか得意なんで、うん、喋る以外のこともできるんで、そういうことを頼ってもらえればまあ頑張ってそういう仕事も覚えていきたいなって思っています。
あと10秒ですね。
ですか、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、終了っす。
はい、ということでありがとうございました。やはり75秒どうでしたか。長かったですか。
だいぶ持て余した感が。
そう、あ、同じ高校だったということ、
っていうことですね。
なるほどなるほど。結構あのうちのサークル同じ高校だったとかいう、まあ、組み合わせもなかなか少なくないので、
ちらほらね。
はい、そうですね。なので仲良くやっていっていただければと思いますけれどもね。はい、というところで、
はい、
よろしくお願いいたします。
お願いします。じゃあ次に行ってみましょう。
じゃあいいですか。
はい、どうぞ。出たね。
5です。
5ということで同じく75秒。
レベル高いですね。
お題を聞いてください。
え、検定。
検定検定や資格とかですね。
検定
資
格、
はい、
はい、まあ、
その話を絡めていただければ。
じゃあそうですね、
ご自由に。
はい、
じゃ
それでは75秒用意スタート。
こんにちは。まあここでは張さんと呼んでください。ちなみに、まあ、今まで理系の流れだったんですけど、自分は文化構想学部です。まあ、よく友達とかに何やってんのとか言われるんですけど、まあ端的には説明できないですね。はい、いろいろやってます。検定ですか。検定はですね、自分は全然自慢じゃないんですけど英検準2の検定を持ってます。あとあと、いやまあまあまあ、あとソロ版の準1の、あ、準1じゃねえ、準1ねえな、2級の検定持ってます。あと、あ、習字も初段持ってます。検定じゃないんですけど、あと30秒か。TOEIC を受けたいと思ってるんですよ。はいはい。でまあ、今受けると多分散々な結果になるんで、まあ、2年の時受けようかなと思ってます。あと何話せんだ。 あと関検を、まあ、無弁で受けたことがあって、まあ、落ちました。はい、
はい、
あ、よろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございます。
なるほど、結構検定は持ってらっしゃる方ですよね。
あ、なんか、はい、持ってますね。
習字が
初段です。
なるほどなるほど。どうですか。私はあまり得意じゃないんですけど、島津君はいかがですか。
そうですね、なんか人からは汚くないと言えるんですよ、ね、
ああ、なるほどなるほど。一番面白くないパターンですね。
一番面白くないパターン、
はい、汚くもなく
超綺麗でもなく
汚くもなく、 なるほどなるほど。そうですね、あのちょっと込み入った話というか深い話をしてみますと、 FM 早稲田では、まあ、早稲田祭という活動を行っているんですけれども、そこで1年生の方々にこの宣伝の看板を作っていただくんですね。その時なんかに字がねこう綺麗だと正統派のね毛筆でしゅるりとこう FM 早稲田バーンってね、まあ習字でその FM 早稲田っていうローマ字書くかどうかはちょっとよくわからないんですけれども、まあとにかくそのね毛筆のバンというね綺麗な字を期待しております。
まともなサークルだぜっていう、
そうですね、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
怒った怒った
6? 6? 6ですか。おお、最大90秒ということでね、
テーマ、はい、最長ですね。
ちょっとテーマいくぞ。
携帯、
なるほどなるほど、携帯で
90、携帯か。
まあね、先ほど申し上げましたけれども携帯で90秒じゃなくても自己紹介をうまく入れつつ携帯を混ぜつつということでね、うん、はい、90秒、うん、それでは早速参りたいと思います。よーい、スタート。
まあ、こんな感じで始まってしまいましたけれども、社会学部1年の森山と申します。以後お見知りおきをよろしくお願いいたします。僕がですね初めて、まあ、携帯を持ったのはですね、中学の3年の時でございまして、自分は、まあ、こんな話をするのもなんなんですけど、まあ、一応6年間東京の私学に通わせていただきまして、まあ、親には散々こう金銭面で迷惑をかけたんで携帯はいらねえと自分で言っておりましたけれども、なかなか部活が高校に入った時に部活いろいろ混んできたので、これ持たねえとそろそろいつの間にか部活が始まってるとかそういう事態が起こるなと思いまして、それでなんとかじゃあしょうがないからちょっと金出してもらえないかっていう話をして、まあ、なんとか買ってもらいまして、でそれでそれ以来の付き合いなんですけれどもね、最初に持った携帯がですねプリペイド携帯、今ソフトバンクなんかまだ今唯一やってますけどプリペイドの携帯でね、それが下の妹が塾に行ってた時だったので、小学生で、でその妹からのお下がりが僕ら初めてましてとの携帯でございましてね、あの時はまあプリペイドだったから月3000円で十分だなと思いましたけども、今なんだかんだ言ってまあそんなのじゃなくて普通のいわゆる au とかそういう機種でやらせていただいておりますけども、まあ携帯も今複雑化しましたよね、本当に機能使いこなせないっていう感じですけども、まあそんな感じでね、以後お見知りおきをお願いします。森山と申しました。
はい、お疲れ様でした。
ありがとうございます。
90秒もしっかり持ったというかですね、かなり内容も濃い感じでずっと喋り続けて素晴らしいと思います、
まあなんとか
プリペイド懐かしいですね。
そうですね、まあ、僕その携帯を使ったことはないですけど、はいはいはい、妹からお下がりっていうのはなかなか兄としては、
そうですね、ちょっとお下がりっていう下がりなのかなって
お上がりなのかお下がりなのかよく分か
んないですね。そうですね、はい、
確かにね、
ということで、まあ携帯とはなかなかね縁が深いのかな、90秒喋れたってことはということで、まあそんな認識でいきたいと思います。よろしくお願いします。
いいですか。
はい、はい、どうぞ
行きましょう。
は
い、出た目は何でしょう。
2です。
2 30秒ですね。はい、
お題は海です。
海、なるほど、海で30秒。はい、それでは早速参りたいと思います。よーい、スタート。
私小学部1年ムッシュと申します。本名はですね分かりやすいのでこうやって2名を使わせていただきますよね。はい、海というと私新潟の出身なんですけども、家から、自転車10分でしょうか海がありましてですね、そこは秋行くとサンマの死骸が砂浜一面にあるという恐ろしい海でした。はい、以上です。
はい、ありがとうございました。
30秒塗りですね。
まあでもいい感じの時間というかね、やっぱり30秒話しやすいのかなと思いますけれども、新潟のご出身ということで、はい、海というと日本海ということになりますね。
そうですね、日本海
日本海、私ちょっと九州の方の出身なので見たことないというか、やっぱりどうですか、その太平洋とか他よりもなんか波が荒い、なんか演歌でよく歌われるようなそういう勝手なイメージがあるんですけど。
そうですね、波が荒いですし汚いですね。
あ、そうですか。
そうです、
サンマの死骸がなくても汚い。
死骸がなくても汚いですね。
なるほどなるほど。あ、新潟県民というか日本海に面している方々申し訳ございません。
申し訳ないですね、本当に。
ということで、はい、まあね、日本海もね多分綺麗なところも汚いところもあると思うのでっていうフォローになってるかなってないかというところで、
分かんないですけどね。
そうですね、はい、でよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
出た目
は何でしょう。5ですか。
75秒ですね。結構長いですね。
テーマはシャーペン。
シャーペンで75秒、ちょっと難易度高いですかね。
はい、
では早速75秒回りたいと思います。よーいスタート。
はい、文学部1年のコメと言います。お題がシャーペンということですけれども、シャーペンといえば私受験期にクルトガを使ってたんですよ。いやもう結構気に入ってたんですけれども、なんかいつの間にかいつの間にかなくしたんですね。その どこを受けた時にいつなくしたのかっていうのがわからないんですけれども、なくしちゃったんです。しかもクルトガって2種類あるじゃないですか、その500円のタイプとちょっと高めのやつと、ね、私高めのやつを買って、ちょっとリッチだぜとか思って使ってたのになくしちゃったんです。もうショックでショックで、で今新しいシャーペンを買えずにいるんです。どうしましょうという状態です、はい、シャーペンに対する熱い思いが伝わったところで、あとどん、ちょっと計算は小学校の頃に諦めたので、ちょっと時間の計算が私できないんですけれども、5秒4、あ、じゃあ終わります
はい、ありがとうございました。ということでね、やはりシャーペンっていう狭い範囲で75がちょっと厳しかったんですけども、でシャーペン以外の話をしてちょっとシャーペンの話していただきたい、よかったんですけど、ね、
まあ、ボールペンの話してくれるのよかった
んですね。そうですね、はい、
シャーペンから
クルトがなくしたのショック
ですね。そうですね、なるほど、
ショックに
高いシャーペンをなくしてしまったということで、
買って1年経たなかったので、
なるほどなるほど、
それは辛いですね。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
サイコロがよく落ちてしまうようですね。付けが斜めになってるんですよ、はい、実は
スペアのサイコロ、あ、大丈夫ですか
また何を笑っているかと申しますと、サイコロがもう一回落ちてしまったということでね、はい、
この中によろしくお願いします。出た目は
5です。
5、これまた75秒、
ちょっと5の率が高いですね。
そうですね、別になんか
細工してるわけじゃない
んですけどね。そうですね、5の面が多いとかそういう話ではないんですけどね
あ、で、テーマは？
テーマは？
テーマエコです。
エコで75秒。
また広く来ましたね。
そうですね、なかなかどうにでも解釈ができるものですけれども。はい、それでは早速75秒聞きたいと思います。よろしいでしょうか。よーい、スタート。
はい、隣に座ってるコメと同じく文学部1年のヒロと申します。よろしくお願いします。テーマがエコということで、私の住んでる市がですね、ゴミ処理場がありまして、ちょっと調子に乗った感じの市の指定がございまして、燃えるゴミのところにカセットテープ、ビデオテープ、CD というものが並んでおりまして、いやなんか厳しいところの市の人にはなかなか怒られるんですけれども、私住んでる市と同じところにある高校に通ってたので、その高校だと、燃えるゴミと燃えないゴミしか基本的に置いてないんですね。なのでちょっと5種類にゴミ分けてるとか言われると、何それ、何分けんの、燃えるゴミとか燃えないゴミとあと何みたいな感じになっちゃうんですよ。なのでちょっとエコなかなかちょっと厳しいところがあって、どうなんでしょう、エコですか、なんかエコバッグとかってあるじゃないですか。でもあれって結局買ったら、あ、エコバッグって結局捨てるときにエコじゃなくなるんじゃないと思って買えないままでいますね。あれなんか持ってたら2円とか安くなったりするんですよね、スーパーで。ちょっとでもその制度も使ったことがなくって、まあ、ちょっとこれから励んでいきたいと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
綺麗に終わりましたね。
そうですね、
まあ、ちょっと僕たちこの話を聞きながらニヤついていたんですが、
はいはいはい、
まあ、なぜかと申しますと、はい、まあ、これのね一つ前の番組でも同じ自己紹介の方式を取ったんですが、
はい、
まあ、その時エコを聞いた人がいてですね、
はいはい、
まあ、その中何を話したかというとエコバッグ無駄だっていう話があったので、
はい、
またエコバッグの話
かと。すいません、ネタかぶりって一番やっちゃいけないこと
を。いやいやいや、まあ、それだけエコバッグはエコじゃないということで、我々 FM マスターではエコバッグはエコじゃないということをテーマにして、あのエコバッグを使わない方向でエコを実施していこうかと。
そうですね、
そうですね、はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
はい、ということで新入生7人終わりましたけれども、なんと9時が残り4つ残ってますね。
あれ残ってますか。
はい、ということで、まあ、そのぐるっとね並んでる順、座ってる順に回したんですけれども、次が、MC の島津くん。
ああ、僕ですね、順番的にはね。
はい、ということで、まあね、
僕もやれと。
そうですね、そういうことですね、よくお分かりで。はい、ということで
サイコロを、
はい、振ってください。
5が出ないかと思いながら、
はい、
出た目はですね6ですね。
6ですか。
長いですね。これはやばいですね。
これ1年間の成果を90秒にギュギュッと凝縮してね。
これ厳しいですね。
でテーマの方は、
テーマですね、爪ですね。
爪で90秒。なるほど。なかなかですね。爪で90秒、
これなかなか。
はい、考える時間は与えません。はい、それでは参ります。90秒用意スタート。
はい、どうもこんにちは、 FM 早稲田2年の島津隆弘です。学部はですね文化構想学部に通っております。論系は表彰メディア論系というところで、まあ学部の話はそれくらいにしておきたいんですが、テーマ爪ということでですね、僕ちょっと爪の長さが左右で違うんですよ。それは意図的なんですが、まあ最初に結論言いますと、ギターをちょこちょこ弾いていて、で左手はそのギターのフレットですね、弦とその板を押さえるために爪が長いと邪魔になってしまうので、結構深爪で切ってるんで、まあ今もちょっと短めなんですが、逆にこの右手の方はですね長いんですよ。もうあのなんていうんですか、白いところがそうですね 2、3ミリ、長いところだと5ミリぐらいあるんですが、まあ、これなぜ長くしているかというと、そのフィンガーピッキングといいまして、爪手で弾くんですね。よくギタリストの人がピックって言って三角形のプラスチックのやつを持っているのは皆さん見たことがあると思うんですが、まあ、僕は、まあ、それも ピックも使うんですが、ちょっと指4本使ってやるのが好きなので、わざと指長くしてその弦を、ね、弾きやすくしているというわけなんですよ。まあ、でもちょっと高校の時よくやってて、最近あんま時間がないのでだんだん指の動きも衰えてはきているんですが、まあ、もうちょっと練習してね、みんなに披露できればいいなとも思っています。まあ、そんな感じで音楽好きなので、音楽好きな人はぜひ話しましょう、特にギター。
はい、ということで90秒、爪の話というかギターの話というかね、まあ、新刊特番なのかギター奏法特番なのかようわからんかなと思いましたけれども、まあ、
爪にはね絡んでる話なんで。
そうですね、まあ、先ほどの、ね、水曜の第1回を聞いていただければわかると思うんですけれども、私もちょっと、ね、ギターをやっておりましたので今の話はまあ理解できたんですけれども、果たして聞いていただけている方々にね、こんな深い話がどこまでお楽しみいただけたのかな
と。まあなんかどっかの動画サイトで動画でも見てもらえればね。
そうですね、はい、まあこれを機にねギターの奏法の勉強していただくのもなかなか運命ということで、
知ってて損はないですよ。
はい、ということでね、
ということで最後残った中村君が大トリを務めるということですね。
そうですか。私先ほど2つ続けて MC やってるんですけれども、もう一回やりますか。
もう一回やりましょう。
あ、そうですか、分かりました。
分かりましょう。
私は言われたことにはちゃんと
したら、まあ、さっきいなかった人もいるんでね。
あ、なるほどなるほど。もう一回
自己紹介必要ですよ。
あ、そういうことですね。はい、自己紹介は何度やってもいいものですよね。はい、ということでサイコロ振ります。
2 30秒。
あまり短く喋るのは得意じゃないですけれどもね。はい、ではくじを今引いております。
はい、しょう、
自分の部屋。
自分の部屋。
ですね、これ
ちょっとこのテーマ、笑いが起きてますが、ちょっと説明お願いしますよ。
は
い
は
い、
そうですね、このテーマ先ほども私自分の部屋というテーマで、あれ何秒でしたかね。
ちょっと分かんないですけどね、90秒ですか。
45秒くらい。
45秒。
なるほどなるほど。さっきと15秒を短縮したバージョンで自分の部屋の話を、しかもネタが被らないようにやれということで、
別に何も工作とかしてないんです。本当偶然なんです。
そうなんですよね。だって先に、ね、自分の部屋が8人引いたわけですから、それまでに聞かれる可能性の方が高いですからね。
きっと中村君の真相心理は自分の部屋について語りたいんです。
なるほどなるほど。ということで、はいはい、
では用意スタート。
はい、FM マスター2年、先ほども自分の部屋の話をしました中村と申します。はい、ですね、まあ、私一人暮らしをしているんですけれども、何でしょう、自分の部屋にね人泊めることが多いんで、布団とか寝袋とかはたくさんあるんですけれども、まあそれが邪魔で邪魔でということでね、人が来た時に寝袋を出して帰ると、私の友達のマナーが悪いのか知りませんけれども、なかなかねあまり綺麗に畳んで帰ってくれないということで、私の部屋に泊まりに来る際には綺麗に畳んで帰っていただければと思います。はい、
ギリギリ。
そうですね、
ありましたね。
はい、さっきだって何ですか、45秒ですかね、
はい、
自分の部屋の話してるんで、あれでよっしゃ決めたったでと思ったんですけれども、またここで違う話をしろと言われるとは思いませんでしたね。
まあまあ難しいですね。
そうですね、ラジオって難しい。はい、ということでね、はい、新入生の皆さんの紹介と私どもの紹介も終わったということで、早速コーナーに移っていきましょうかね。
はい、
でっち上げウソペディア。
このコーナーはですね、まあ、ラジオのパーソナリティはリスナーからさまざまな疑問に答えることも非常に多いですよね、
はい、
でただ、まあ、パーソナリティも人間ですから、まあ、何でも知っているわけじゃないと、
はい、
まあ、ただ疑問には答えなきゃいけない、まあ、そんな時にいかにリスナーが納得できる答えを用意できるか、ちょっとその、ね、力を試そうと思います。
そうですね、まあなんかそれっぽいこと言いましたけど、要は嘘をバレないようにつけっていう話ですよ。
そういうことです、
はい、
でですね、ちょっと日常に出てくるような素朴な疑問をこちらで用意しました。それを、はい、ちょうどですね2人のチームに分かれていただいて、その疑問に対する答えをね、はい、3分間ずつ時間を与えるので、ちょっと考えつつ3分間で2人もしくは3人で話を進めつつ、3分間の最後にちゃんと答えを出してください。
そうですね、
ってことですね。
はい、
わかりましたか。あの皆、全員同じ疑問を与えるんですけど、
そうですね、
まあ、これちょっと順番がね、はい、重要になってくるかなと思うんですが、
はい、
まあ最まあね、一番は一番で、まあ、自由なことを言えるという反面、
はいはい、
まあ、方向性がちょっと見えづらいかなっていうのもありますし、3番はね、まあ2グループの分聞いてるということで、ちょっとネタが被ってるとテンパってしまうというところがあるんですが、ちょっと順番、1番俺やるぜっていうグループありますか。
やりますか。
やりますか。よし、ということで、じゃあ3と2代目くんのチームが1番で、2番目はどちらがいいですか。
じゃあ私たちが行
きます。じゃあ女性のチーム、コメさんとヒロさんのチームで、最後が、3人のチームですね。チョウさん、森山くん、ムシュ、星の
星発音するんですね、
のチームで行きたいと思います。
はい、
じゃあ課題を言っていいですかね。課題はですね、サイコロの1の目はなぜ赤いのか。
はい、ということでね、先ほど皆さん時間をね、設定するときに振っていただいたサイコロからの疑問ということ。
そうですね、
サイコロからの疑問、サイコロに関する疑問ですね、うん、サイコロは別に疑問は言いませんので、はい、私どもがサイコロに抱いた疑問ですね、はい、
もし答えを知っていても、まあリスナーが聞いてるのでね、面白く、
そうですね、
かつ納得がいくように答えなきゃいけないというのが、はい、このコーナーの趣旨でございます、ね、
合ってりゃいいってもんでもないです。
そうですね、ということで、
はいはい、早速
やっていきましょうか、はい、じゃあ1番の3と2代目君のチーム、これから3分間時間を与えるので、2人で話しながら、まあ、3分間終わる頃には答えを出してください。
はい、
よろしいでしょうか。
はい、
はい、
よーいスタート。
はい、
ね、じゃあお題で、は
そう、サイコロの目がの1がどうして赤いのかということですが、
あ、前々からまあ思ったりすることも
嘘つき
あってやっちゃったかなって感じ、
うん、
まあよく考えてなかったけど、
うん、でその答えは、
答えはいきなり言っちゃうい
いよ、じゃあ引っ張って、
まあ日の丸
日の丸
赤めに白の生地
で、お
なんかそれっぽいなみたいな。サイコロ特に日本じゃないか、日本でも学校で見るか、
うん、
あれ、じゃあ違う、
外でパクチーやってますけど、ね、
自分でちょっと嘘がバレちゃった、あれ
爪が甘い、
ね、甘かった、うん、そこで嘘バレちゃったわ。え、じゃあ何、
まあ日本的に行くなら赤梅干しで黒いとこ全部ごまとか、
あ、
お弁当的に
お弁当
仕上げとく、
行っちゃう、お弁当
でもな、これだとな結構バレるからなぜ赤いか、
なぜ赤いか、世界共通でしょって、サイコロ。
そうなの、あれは世界共通
世界スケールじゃないの、あれ、
うん、まあ世界基準で赤いのであれば太陽とかじゃね、
うん、そこまでスケールいっちゃうの、
まあ、だろう、だってそしたらまあ2以降が全然わかんないんだけどえ、うん、じゃあ、いや、あと1分半ぐらいですかね。そうですね、
梅干しいっか
梅干し俺らの答えとしては梅干し梅干しと
日の丸弁当で、じゃあ日の丸に、
日の丸に
お弁当的な、日の丸弁当が、
そうだから、
あれをモデルにして考えて サイコロを最初に作ったっていうのが、
そうだから多分お弁当を持ち運ぶにももっとコンパクトに、はい、いや立方体にしたくないみたいなのでモチーフを取ったのが梅干しとごまと、だからサイコロが白いんだよ、あれはご飯の部分だから
生地が
そうご飯が白くてごまがちょいちょいっと乗ってて、そうだからごまのこの分布具合が違うんだよ、
梅干しが大きい、ね、お弁当が大きいってこと、
ね、そう、
ああそれも納得だわ、
うん、お前が納得してもしょうがないんだけど要はみんなが納得するようなことを言わなきゃいけないので、
一番大きいのは梅干しが大きいから、
そう、まあ大きくなくてもいいんだけどそう、
じゃあ答えは
梅干し日の丸弁当、
うん、モデルにしたってことで、
うん、まだあと30秒ありますが
まだある、そうね、まあだから多分実はサイコロは日本初で、
うんうん、その
日本の日の丸とかを広めようかなみたいな、手軽に日本を広めるのはどうしたらいい、じゃあサイコロにしようぜ、あれだってトランプとかバクチン使えんじゃん、いや使おう使おう使おう、
最初は色違ったっけ、
いやいやいや最初から日の丸だったんだけど使えるように、あれが普及型になった、そう日本を普及するのはサイコロなの、
量産型、
お疲れ様でした、
お疲れ様でした、なるほどなるほど、結論は要するにあの日の丸弁当だったりとかっていうごまとか梅干しとかねご飯とか
まあ日本人のね、
そうです
ね、好きなものというか、
はい、和の心みたいなのが最後にギュッと凝縮されているというお話でしたかね、
原風景というかね、
はい、ありがとうございました。それでは次のグループ、
じゃあ米さんとヒロさんのグループですかね、
はい、
女性2人のグループです、
はい、
準備はよろしいでしょうか、はい、できますよ、よーいスタート、
はい、サイコロの1の目がなぜ赤いかということで、ちょっと今考えたんですけど、はい、あの某あの国民的猫型ロボットがいるじゃないですか、
います、ね、
あれってもともと黄色だったんですけど、でも一体だけ青じゃないですか、あれ確かちょっとなんか自分のダメさ加減に泣きすぎて青くなったみたいな話だったんじゃなかったでしたっけ、
マジですか、
え違うだからそれ的なことかと思って、あの1の目だけちょっとなんかちょっとテンション下がるじゃないですか、なんかちょっとなんかギャンブルとかでも大きい数字出ればよかったのにみたいになるし、なんかちょっとなんか人生ゲームとかでも1出ちゃうとちょっと、うん、あ1かよってなるじゃないですか、
なるなる、
だからちょっと1だけなんかみんなに嫌われててテンション下がって泣いてるうちに充血みたいなね、
あーまさかのサイコロ擬人化ですか、
ええ
だって泣くんでしょ、
今の合ってただろ、十分合ってただろ、
ああえそういうことですかね、あれそういうことなのかな、
私そういう風な振りで聞いちゃったよ
あーそうか、米さんの意見が聞きたい、
私、まあ、月並みだけどやっぱり日の丸みたいなこと思ったんですよ、でもなんかその何その昔ってその照明とか暗いじゃないですか、
はいはいはい、
だからこう昔薄暗い中で超とかハーンとか言ってるわけじゃないですか、
高校生的にはあまりよろしくない言葉、
あうんでその6とか結構黒い真っ黒になっちゃって、
そうですね、
でなんか他と被っていくような、なんか1とか6とかなんかだんだんこう暗い中だから分かんなくなるじゃないですか、だから
そうですね、う
ん、とりあえず照明が暗いから見にくいからなんか目印つけようぜみたいな感じでちょっとノリで赤くして、赤くしたっていうかその何区別をつけるために何色にしたらいいんだろうとか思った時に、
それ全色色変えればよかった、
えダメだよそれだったら分からないもん、
弁当前のチームとかぶっ、
いやそこは
ちょっと、あれじゃないですか、なんかあの複数人いるときって必ず女の人一人いるじゃないですか、はい、こう言ってみたいな意味で一だけ女の子みたいな、
そっちか、
なんかちょっとあるじゃないですか、3人組のうちの一人は必ずこう言ってみたいな、なんかドラマとかアニメとか、
ね、
なんだろうアクション映画とかでも必ず一人女スパイみたいなのいるじゃないですか、
いますね、
っていうテンションで赤、
赤
ちょっとこう言ってん、
あじゃあ結論それで、
あ30秒残ってるんで、
あでも多分なんかすごく説得力がある
あるある
ある、ある、
じゃあサイコロの1の目がそれだけ赤い理由は1だけ女の子で、こう一点的な意味で赤いってことで、私たちのチームは収束したいと思います、どうでしょう皆さん、納得していただけたでしょうか、
はいお疲れ様でした、
ありがとうございました、
はい
なるほど。こう言ってんっていうのはね、はいはいはい、なかなか斬新でしたね。
そうですね。
ああ、そういう考え方もありかなと、ちょっと思ってしまったんです
が。こう言ってん綺麗ですけれども、なんていうか、時代の流れ的には、なんて言うんでしょうね、男女共同三角なんちゃらかんちゃらとかあるので、あのそのうち1、2、3が赤になって4、5、6が黒とか、
まあ、ただそうですね、1、2、3だと数が少ねえよってなって半分開けろみたいな感じで、
はい、だから1、3、5とかね、まあ足して同じぐらいの数になるような、
今度奇数が嫌だよとか言ってね。
そうですね。
で偶数も全部赤になって、
そうですね、
奇数が全部赤い3これになっちゃいましたみたいな
感じですね。ということで、はい、まあね、男女ということで、まあ、こう一点に例えてというのが答えということですね。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、最後ですね。
最後3人のところですね。
はい、
準備はよろしいでしょうか。
はい、
はい、
大丈夫です。じゃ
あ3人だと意見がまとまりづらいかもしれませんが、
よし、
よく頑張ってください。
任せろ、いくぞ、
いきますよ、よーい、スタート。
これ勝っただろ、正直。
お、え、いきなり
勝利戦で、先の2つより、あ、俺はまともなの出せるだろ。
あ、
じゃあさ、まずよく考えてみようぜ。まずサイコロ6面あるわけじゃん、うん、
はいはいはい、
で6面の中で1だけ特殊な場合っていうのはどういうケースがあるよ。
一だけ特殊なケース。
それは
サイコロ持ってきて、持ってきて。
はいはいはい、はい、サイコロ。
そう、サイコロある。実際見て考えようじゃないか。な、はい。サイコロだけ特殊な場合ってのはさ、はい、こいつだけ目ができんだよ。
ほ、は、う、いはい。それはまあ確かに。
目がでかいってのも特徴だよな。
ね、はいはいはい、
あと赤いってのもまあ先ほどのあの問題の通り赤いわけ。
うん、
はいはいはい。さてどうだ。さて
ここで。
ここでだけど、赤っていうことに関してあんたなんか意見あんの？
お、ちょっと来ちゃったね。
調査は、文化構想だからね。
文化構想ね。
そうそう、
え、文化構想だから。
色彩とかやってないの？
色彩？じゃあ範疇から外れてる。
まあ外れてるけど、まあでも自己なり、自分、あ、自分なりに思ったのは、
うん、
1じゃないですか。うん、1ってことは、うん、まあ何にでも、なナンバーワンにならなくてもいいとかいう歌があるんですけど、まあそれは置いといて。
大丈夫、判決大丈夫今。
あ、大丈夫ですか。検閲入りますかね。まあいいや。
大丈夫かな。
うん、1ってまあ、うん、いいじゃないですか。何にとっても。1位になると、やっぱそれだけの価値があるじゃないですか。
うん、
まあ2位じゃダメなんですかとかいう人もいるんですけど、でもやっぱ。
ちょいちょいぶっ込んでくるな、お前。ぶっ込
む。1って特別なんで、やっぱ、そういう意味もあって、でかいし、うん、赤いんじゃないかなって。まあ赤、なんで赤って言われると、まあちょっとあれなんですけど。
たださ、1がいいのはさ、これナンバーワンの場合だけでさ、うん、数が少ないってことを考えるとさ、今度6が特殊になってくるんだよね。
なるほど。
そう、そういうのもあるんだよね。で、小学部は何か意見ない？
学部意見、
うん、
赤じゃないですか。
うん、
赤という、
まあ、赤か、あるいは1がちょっと他よりも大きくなってるってことに関して何か意見ない？そっから導けそうかもしれない。
そこはないんだけど、考えてたのは、うんうん、赤イコール俺の中では中国もこっちなんですね。
あ、
中国ナンバーワンと、はいはい、このサイコロは中国の策略だと、それを広めるっていう陰謀論をまた出して、
ちょっと危ない、ね、危ないですかね。
中国がその赤の国旗を使うように紅の国旗を使うようになったのはだいぶ最近だからね、まあ、歴史的に考え
ると世界史を全くやらない件だから、詳
しい、
大丈夫、世界史全くやってないから俺も今知ったかだから、ね、知ったかに関しては
また
知ったかのプロだから、
はいはいはい、
そう本当に、あのね、
これで疑問解決、
知ったか外のサラブレッドと呼ばれてるからね俺は本当に。でもこれが赤なのは俺が思うにはね、やっぱりなんていうのかな、赤がどんなの意味するかっていうと、これ色彩の問題になってくるんだけど、赤は情熱とかを引き起こすんだって。
情熱、
そう、まあ、で結局サイコロがどういう風に使われるようになる、最初その登場したかっていうとギャンブルで使われてたわけじゃん。だもしかするとほら、うん、今はパチンコ屋とかもそうだけど、はいはい、結構その煽り、人々の心を煽るっていう意味でその赤が使われたんじゃないかなって俺は思うわけ。
はい、
そう、うん、でやっぱり1だからその特徴的な数字だから、あの赤でパッて出たら楽しいとかそうなるわけ、
ね、なるほど。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
あのなんかちょっと最後結論がよく分からなかったんですけど、まあ、ただ、ね、あのまあ知ったかという点ではね、まあこのコーナーの趣旨には合ってるっちゃ合ってるんです
ね。
知ったかって言っちゃってよかったんですかね。ウソペディアだっていう、
ウソペディア、
ってことだろう、だって
なんか結局三者三様の答えが出てまとまらなかった気はするんですけども、
3人きついですね。
3人きつかったですね。
そうですね、
まあ、3人集まればなんとかって言われるんですけどね。
そうですね、
だからなんでぶっ込んでさっき、まあまあ、今日ぶっ込んでいいって言ってねえぞ俺。
まあまあ、まあ、
出ない時もありますよ、
はい、
そうですね、
そうですね、
まあそれぞれなんというかね、どういう思考回路というかどういう方向で考えていくのかなんて特徴がつかめたんじゃないでしょうか。
そうですね、
というフォローです。はい、
ありがとうございます。
はい、それではまあね、皆さんね、3チームは3チーム、いろんな答えが出たところで、なんと、ここで。
まあね、一つね、正解らしきものはあるんですよ。まあ、これがね、
ね、
あの、 唯一正解みたいなことじゃなくて、あくまでもかなりそれっぽいかなっていうね、有力な、そうそう、有力なね、一説ではあるんですが、まあちょっと答えっぽいのがあるので、ここでちょっと紹介しておこうと思います。
はいはい。
ですね、1926年、大正15年ですね、
はいはい、
あの和歌山県のあるその玩具会社ですかね、そこがサイコロはどこが作っても同じに見えるねっていう意見が出たらしいんですよ。
まあね、同じものを作るのが目的ですからね。まあ言えば、
まあだからそう、まあ、だから当時はまあ全部 黒かったらしいんですよ、まあ、そこでうちの会社は、まあうちの会社だってね、うちのこのサイコロはうちの会社だって分かるようにちょっと一応赤にしとこうぜっていうことで、
なるほどなるほど、
一応赤くしたところ、なんか日本ではそれがスタンダードになってしまったと。
あ、
まあ外国ではなんか黒らしいんですけどね、よく分かんないですねそこは。ちょっとまあさっきのところで、ね、外国も赤だとか言ってたとこもありますけど、
ね、厳しいですね。
ちょっとどこが盛んなのかよく分かんないんで、まあまああくまでも一説ということでね。
なるほどね。要するに
記憶しておくといいかもしれない。
ある会社がなんかオリジナリティを出してみたところ、そこら辺の処理をちゃんとしていなかったのか、その時代にそういうね権利みたいなのがなかったのか知らんけども、全部パクられて意味がなかったという、
ね、まあ、うちまかにしようぜってことですよね。
はあ、なるほどなるほど。
今度黄色とか青にすれば売れるかもしれませんけどね。
そうですね、その時はちゃんとね処理していただいて、オリジナリティを
守
っ
ていただけると。なんとか商標権とか、そうですね、なんとかなんとかとかね、
はい、しかるべきところに届け出をお願いします。
はい
はい、というところでコーナーもう一つ用意しておりますので、そちらに移っていきたいと思います。
はい、以上です。